はい、次のセッションですけれども、私の方からちょっと先ほど岡村さんからお話がありましたライプの方に行っていくのがありますけども、AP ニック45以降で、AP ニックのポリシーワーキング、ポリシーシグのウェーリングリストに、提案が行われたポリシーについて、ご紹介させていただきます。で、このご紹介の後ですね、皆様の日本のコミュニティからの意見ということで、ぜひ、お話をいただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。はい、で内容ですけれども、もう正式に提案されてますので、ブロック124という番号がついています。で、IP ブロックアドレス採用リアとの定義の明確化という内容になっています。はい、で、具体的な概要ですけれども、現在の V6 のポリシー文書は、V1 ポリシーをもとに作っているので、いわゆるポイントズポイントのリンクのアドレスであるとか、トンネルのアドレスとか、VPN のトンネルアドレスとか、まあ、そういった、アドレスの単体が割り当てられるというわけではなくて、プレフィックスごと、例えばエントサイトに割り当てるといったようなですね、ことの考慮がされていないんです。で、また例えばホットスポットとか企業内で、特定多数みたいな形でアドレスを割り当てるような、形の、使用例も数多く存在します。で、先ほど話した IFC8273 によって、単一のインターフェースに複数のプレフィックスをデリゲーションするだとか、それをさらにその中で複数の VM で分けて使うとか、そういった利用法がいろいろ多岐にわたっているので、ちょっと現状のポリシーの、割り当てという定義がちょっと、実態にそぐわないんじゃないかと、いうことで、この V6 のアドレスの割り当てという定義を変更したいというのがこのポリシーの指針。で、具体的にはちょっと英語でですね、よくわからないんですけど、僕の方で大体意訳をしてみました。で、元の文書左側ですね、これ、日本の GP ニックの方の V6 のポリシーのガイドラインのですね、ポリシーの割り当てのところです。この文書の方に載っているのと、そのままほぼ同じ文書ですね、コピーしています。で、元の文書は、割り当てとは、IR がエンドユーザーに対し割り当てられたアドレス空間の一部または全部をエンドユーザーのネットワークで利用するために分配することである。また IR が内部のネットワーク用として使うときも、そのアドレス空間は割り当てられたアドレス空間と呼ばれる。割り当てられたアドレス空間はエンドユーザーが申告した特定の目的のためにのみ使用されるものであり、さらに割り当てや割り振りされた割り振りや割り当てされるものではないというのが元の文章です。で、それに対してこの赤字の部分ですね、ここを今回追加したいという提案になります。で、そして読み上げでさせてもらいますと、1位のアドレスやプレフィックスが大元の組織から割り当てを受けた第三者により一時的に割り当てられた場合、これを再割り当てとみなさない。これには例として従業員のデバイスやサーバーに対する割り当てや、ホットスポット、ポイントツーポイントリンクアドレスや VPN も含まれる。が、固定回線やブロードバンドサービス用途のアドレス付与は再割り当てとみなされる。ポイント2ポイントリンクアドレスは固定割り当てであるが、そのアドレス自体が実際の通信に使用されないため再割り当てとはみなされないという内容。まあ、ちょっと文章に直すと分かりにくいところがありますけれども、まあ、一時的にこう、イノジナに対してプレフィックスをデリゲーションしたりとか、そういったものに関しては、ブロードバンドユーザー、普通のエンドユーザーに対する割り当てに関しては、今まで通り割り当てとみなします。ただ、リンクのアドレスとかそういった用途で使う場合も、これもその割り当てですというふうにすると、まあ、非常に、登録の時にわたっては大変だというのもあるので、まあ、そこを、実際の通信に使われないアドレスに対して、実際に、クイズの登録をしてもあまり意味がないんじゃないかという、意図があると思うんですけれども、そういったところから、この文章を追加したいという提案になります。はい、ということで、以上が、ブロック120の趣旨になりますけれども、ぜひこちらの提案に関してご意見等ありましたら、この場でお聞きしたいというふうに思っております。で、お聞きした内容に関しましては、AP ニックのポリシー、シグポリシーのメーリングリストであるとか、まあ、AP ニックに参加できるようであれば、そちらの方のポリシーシグの方等でもですね、機会があればご紹介していきたいというふうに考えております。はい。 ということで、一応ポリシーの、文書に戻りますけれども、こちらに関して何か、ご意見とかご質問とかありますか。じゃあ藤崎さん、お願いします。
はい、NTT の藤崎です。すごく NTT の藤崎です。ちょっとこれ初め読んだ時にすごくなんか分かりにくいっていうか難しいっていうか、ここまで書き直す必要があるのかなとか思ったぐらいの話で、別に今のままでもそんなに困らないよねとは思うんですし、例えばこの訳していただいたのってすごくまずいなって今思ったんですけど、 APNIC のポリシー文書ってアサインメントとアロケーションの定義が V4V6 両方に書かれてて、で一番そこに書いてある下の P2P のアドレスは割り当てを認めないっていう、生み出さないって言って TPP を移動します。 VO あれは割り当てじゃないとか言われちゃったけど、それはなんか
いやね、
僕はなんかちょっと細かく言い過ぎちゃってすごく逆に辛くなっちゃってるような感じがするんですけど、というのが一つ意見です。
はい、ありがとうございます。おっしゃる通り、僕も個人的には細かく言えば言うほどこのケースどうする、このケースどうするってキリがないという僕も思います。なのでただ意図としてはなんとなく理解できなくはないんですけれども、この書きっぷりというかどこまでやるかというのは結構やはり難しいんじゃないかなというふうには感触としては感じました。
そうです。提案者のジョリーさんのワークフレーライフとかなんかでも同じ結果でをやったっていう話なので、まあ、向こうで問題ないんだから問題ないんだろうなと思いながら、多分一番下の PPPOE とかそういうところの VM これがあってると、形が違うんじゃないのっていうのが気になりましたし、それは上も一緒ですね。はい、ちょっとあと、黒田さんおっしゃったように、例をそこに挙げているけど、これはどうなの、あれはどうなのって話になってくると、非常に、なんか、書き直さなくても問題だし、書き直して、この書き直し方もさらに問題とかになるんじゃないかなって気がしてきちゃうので、
はい、そうですね。はい、なんか新しいサービスができたら、これは該当するかしないかって、また改定して、これ追加するかしないかという話、まあ、何かねなくはないと思うので。ちなみに川内さん、ライプでは どんなようなニュアンスの皆さん、まあ、先ほど、まあ、あんまり出られてないので継続になったという話がありましたけ
ど、川内さん の、 コメント通り、確かにそのなんか このケース、あのケースっていうところはちょっと考えた方がいいんじゃないかっていうのは意見としてあります。でライプの場合は、ですね、1回で変えるわけではなくて、一遍書いた上で再度持って提案するって、ちょっとイレギュラーなタイプで修正がなされているんですね。っていうのは、1回変えようとしたときに RFC が出たので、それにちょっと合わせる形で変更したっていう経緯があって、その個々のケースはどうするかっていうのをしたと、まあ、ちょっと実際それは運用されているかというコメントの方が有用だと思うので、その辺の評価はちょっと難しかったんですけれども、はい、なので、まあ、今おっしゃったようにその個別のケース、その割り当てと見なさないケースをどう考えるのかっていうのが一つ議論のポイントではないかなと思いました。
はい、ありがとうございます。
まあ、ジョニーさんが例に挙げて今RFC とおっしゃったのは V6 のフレックスパーホストの RFC が、ね、よく出てくるんですけど、あれも別に流行ってるわけでもないし、確かに使われて初めているけどどうなるか分かんないしという形で、なんか一個一個例として挙げていくのが、なんか全体が崩壊しちゃうような気がして、そういう意味では今のからフリーでも、まあ、ね、いいんじゃないかなってするんですけどね、というところでございます。
割り当ての定義が、変わることによって他に、オペレーション上の影響とかって思います。 集するんですか。なんか、これがこれに定義されてないから、さっき言った逆向きは書かないと良くなるよとか、そういうなんかあんまり、他に影響がない提案なのかなというふうに僕は思ってます。割合その定義が変わるからといって、特にあんまり皆さんの日常のオペレーションにはあまり変わらないのかなという気はしています。
例えば1個目のやつがそれを対応エンドで開くとやっていいって話になると、なんか全ての一時半固定はアサインメントじゃないから、なんか分量が近いやっていいのとか、そういう話に読めてきちゃうんですけど、
そうなんですね。ここと、なんかブロードバンド割り当てだけど半固定ってどっちなんだろうみたいな話です。
だとすると、だってホットスポットだってブロードバンドサービスでやってるかもしれないし、いろいろとぐちゃぐちゃ突っ込んでるのは言わせれば、このまま垂れちゃうと国によっても違うし、
そうです。
なので、ちょっとあまりに例を上げすぎちゃって、余計ボロボロになる方向に行くんだというような気がしてきました、今。どうでもいいかなと思っていたんですけど。
はい、ありがとうございます。
大体76の前に74っていうのにもこれ議論がされてるんですね。で、その時はあの PR アドレスって、ライブの場合は PR アドレス そのサイバリアクの定義っていうことでこの内容が入ってるんですね。で、PR アドレスってもう割り当てられているものなので、それを再度割り当てすることはできませんよっていうものなんです。例えばそのホットスポットとか VPN なんかは、それを再割り当てっていうふうにしてしまうと、PI アドレスの割り当てっていうのは得られないので、それを見なさないことにして、それでもそういうことでも PI アドレスの割り当てを受けられるようにしたいっていうのが、今回の提案者のとは別の提案者の方だったんですけども、なんかそういうのが問題意識の一つとして入っていたように記憶をしています。
ありがとうございます。今ので結構なるほどというか、どちらかというと、その割り当てされたものを他のユーザーとかに使わせるために、再割り当てとは言わないんだけど、してるので、それを割り当ててみなさないでねっていうことがいい、ことは言いたかったっていうようなイメージ
のようでした。
はい、わかりました。
それ違う人の提案ですけ
ど、元々の提案の提案で、その議論の最中で、その今の提案者がこういうケースに入れた方がいいんじゃない、あるケースに入れた方がいいんじゃないで、かつその RFC 7283っていうのも決まったんで、そういうのも含める形で、もう一度同じ文書を改定しましょうっていう形でやっているのがライブでの議論です。ので、ちょっと APとは進めてましたし。
なるほど。
はい。
APだといきなりこれが出てきてしまうんで、なんでみたいな話に、なるのかな。はい、ありがとうございました。
MTT の調査です。1文目をもうちょっとクリファして書く方向で、目的を達成して例をしない例示をしないっていう方向に持っていっていただけると、趣旨には賛成なんですけども、具体例をこういうと細かに上げていくことには反対です。で、目的がその割り振りと割り当ての境目ってどこなのとか、128ビットで割り当てるやつなんかいないでしょとかっていう話だとすると、1文目をどこまでクリアに書けるかっていうところでそれを定義するべきで、例は時代の変遷で変わっていくので、ここで技術的な話でどんなに突っ込んでも無限の例示が必要になってくるので、例示をしないでポリシーっていうからには思想を書いた方がいいと思います。
はい、ありがとうございます。 まあ、あのここで言うと、まあ、ここから下はあまり個別の話なんで、細かく書くよりは、この中で何とか細かく書くというのがいいかもしれません。はい、はい、はい、それ以外にご意見、ご質問とかありますか？よろしいですか？はい。で、一応こちらの、ものに関しても、まあ、日本のコミュニティの、意見ということで、一応コンセンサスといいますか、反対賛成をちょっと、決議を取りたいなと思っております。先ほど、ポリシーの、提案の方でもありましたように、賛成か反対か中立かという形で、この順番で、すみません、決議を取りますので、皆様挙手の方をお願いできればと思います。はい、では、それではこちらの、提案内容について賛成しますという形と、挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあこちらの提案を、反対しますという方は挙手をお願いします。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、どちらでもというか、まあ、中立的ですという方は挙手をとした忠実的な方が多いなというふうに思いました。ですので、まあ、日本のコミュニティとしては、とりあえずあまり、強い反対賛成の意思はないんですが、ただ、方向としては、大体皆さんのご意見から、話をすると、あまり細かい、例示を出してしまうと、テクノロジーの進化なりに伴って、まあ、都度、変更したりというようなこともあるので、ポリシーの内容としてそれをうまく定義するような、ワーディングを使うべきというような内容で、提案者の方にはフィードバックしようと思います。はい、もしちょっと今ここまでご意見言えなかった方とか、まあ、ちょっと言いそびれた方、もし他に何かありましたら、この後また懇親会のお話になりますので、ぜひご意見いただければというふうに思います。はい、じゃあそれではどうもありがとうございました。以上、こちらの説明を終わりにしていきます。